さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
先生、最近というか、はい、トランプ大統領がハノイに行かれて、はい、金正恩と、はい、会談されましたね、はい。その時先生見たら朝昼晩と、はい、なんかしょっちゅうテレビにね、東京と大阪ほとんど往復されて、出演されたと思うんですけれども、
始まる前から25日が月曜日だったんだけれども、はい、月曜日からその週末の3月3日まで毎日2回ぐらい出ましたね、
テレビに、はい、出演されながら、はい、まあ、テレビ局それぞれの番組はそれぞれの情報を集めますね、はい、その生の番組中にいろんなことを情報が入ってきて、それも自分の頭の中に出て自然体でそういう回数されてるんですか。
それはですね、まあ、番組によってはその狙いも違いますし、例えばフジテレビの場合は特ダネという番組だったら、
ね、
小
倉さんの番組ですね、
うん、他の局であんまり扱ってない、それこそ特ダネね、例えば今回、
そういうことですか。
今回米朝首脳会談とは関係あるとすれば関係あるんですが、例えば、うん、キム・ハンソルという子がいますよね、うん、キム・ジョン・ナム、うん、2年前の2月に、ね、うん、2月に暗殺された、うん、キム・ジョン・ナムの息子を保護したという団体が、はあ、実は3月1日に動き出して、うん、臨時政府を作ったというそういう声明を発表したんですね、うん。でその、まあ、以前はそのキム・ハンソルを保護したという団体はチョンリマ・ミンバンウィというタイトルを使ってたんですけれども、うん、今自由朝鮮という、名前に変えて、それで活動を開始してます。それでこの、うん、団体は非常にこう謎めいた、本当にもうベールに包まれた、うん、いろんなことがそう分かってないところなんです、団体なんだけれども、うん、それをちょっと深掘りしたりとか。
ああ、そうか、それが特ダネということですね。
そういう番組やったりとか、
列車で、ね、うん、何時もかけて、はい、ハノイまで行かれましたけれども、はい、結局そのかなりね、はい、経済制裁解除されて、はい、投資も進むだろうというような、はい、まあ、そういう、ね、うん、予測されてましたけれども、実際、はい、まあ、違ったと、はい、で違ったけれども、まあ、例えばアメリカの民主党の方も、はい、共和党も両方ともですけども、はい、まあ、トランプよくやったと、はい、あんまり妥協することなしに、ね、よくやったというのが、はい、まあ、体制というか大体日本も含めてそうなんですけれども、はい、先生その辺は、はい、読みというか予測ということからいくとどのように。
僕はね、うん、その前に産経新聞の正論にも長い文章を書いて、はい、それでトランプ大統領が金正恩に会う前にまだトランプ大統領に手紙を書いて新聞に発表したんですね、はいはい。で僕の基本的な考えは金正恩は核を放棄しない、うん、しないから彼に、まあ、頼るんじゃなくて、うん、彼に、まあ、そのお願いするのではなくて、うん、彼に強いプレッシャーをかけて、うん、核を捨てざるを得ない状況を作れというのが僕の一貫した考え方なんですね、うんうん。でそうしなかったら例えばタラタラとすれば核を捨てないので、うん、制裁を強化することこそ、うん、まあ、非核化の近道だというのがその会談の前に私出した正論だったんだけど、
先生のお考えと、うん、まあ、ボルトン、うん、大統領補佐官、はい、もう急に彼は、まあ、会議に出たというか、はい、僕は分からないけども、はい、彼の前の席が空席であったということからいくと、はいはいはい、完全に今李先生おっしゃったような形で、はいはい、妥協することなしでもうちょっと経済制裁を、ね、継続したり強くするというような方向を唱えているボルトンさんの意見をだいぶ取ったということですか。
実はね、うん、僕もその辺のところがちょっと未だに釈然としないんですが、うんうん、本当はその両方がね、うん、目指す目標も違うし概念も違うし、非核化のね、うん、それから 誰が先に行動に移すかということ も矛盾するし、うん、絶対接点はないと僕はずっと思い続けた、うん、しかし会談いざ会談を開催するというふうにトランプさんが言っているので、うん、まあ そうは言ってもトランプさんの今の政治的な状況からして、うん、一歩ずつでもちょっと進めていきたいんだろうなというようなことがあって、例えば両方が妥協するならこういう線で妥協するんじゃないかというような観測はしました。しかし、うん、いざ蓋を開けてみるとアメリカというのは、うん、そういうスモールディールというか、うん、そういうことはしなかったんですね。うん、今回のね決裂した最大の理由はね条件が合わなかったんじゃなくて、うん、やっぱりアメリカは今北朝鮮は企画をするつもりないんだということが確認できたんですよ、
うん、
僕はねそのウィークアップという番組に出て、うんうん、そのキャスターの辛坊さんが、うん、北朝鮮非核化すると思いますって言ったらしませんって言ったらそう言ってしまったら話すことないとか、
うん、
笑いながらそう言ったんだけれど、僕はね、うん、一貫して北朝鮮は絶対非核化しないんだっていうことは、
うん、
ずっと僕の持論なんですね、
うん、
それをするには強いことを言うのかもしれませんけれども金正恩に頼っては絶対できません、
うん、
しかし今のトランプ政権は金正恩に頼って金正恩を説得して取引で何か解決しようとするんですが、これがそもそも間違いです。それで、うん、これから今回 の会談でそれがはっきりとくっきりと現れたんだけれども、
うん、
未だに両者とも何か未練たらたらで話をしようとするんだけれどもね、仮に3回目の会談があるとしても僕はない、まあ、当面ないし1年以内にはないと思いますけれども、うんうん、あるとしてもこれは決裂するに決まってます、
うん、
今回少し その好意を得てねディールをしたとしても最終的には検証の段階とか、
うん、
本当に捨てるのかとか何かこの段階に行ったら決裂してしまうんだっていうのが以前から私いろんなところ
で、うんうん、先生おっしゃる通りで、うん、我々その、まあ核を放棄するはずの北朝鮮と、ね、うん、それに対してアメリカという、はい、全て僕はトランプ大統領特に国内問題だと思うんですね、
はい、
別にアメリカ全部リーダーシップ取ってて、何でも自由にできると、
うん、はい、
その時に今こういう形でディールでちょっと妥協するようなことを見せるよりか、はい、まあ、経済制裁も じわじわ効いてきてるんで、
はい、
このまま継続することによって、しかしこれ以上継続しても北朝鮮結局核を放棄しないというのは分かってるのね、
うん、
とことん行くって思ったんで、僕ちょっと怖いのは、
はい、
僕はやっぱりボートンさんとか、はい、アメリカエンタープライズ、はい、僕しょっちゅう、うん、会議に出て、はい、その時はネオコンの中心で、
うんうん、
イラク戦争を一番進めた人間なんですね、
はい、
それ分かってるから、アメリカの本質というのを見た時に、
うん、
戦争というオプション我々思ってる以上にね、 あるかもしれないと思ったら怖いんですね、
うん、ある
だからそこはね、うん、
あると思います、ただね、
うん、
今回今おっしゃるようにトランプさんが国内政治を、うん、頭のところとかに置いてね、
うん、
それでこの北朝鮮との話し合いをしてるんじゃないかっていうのは、
うん、
みんなこう、
うん、
いろんな北朝鮮に詳しい人も、
うんうん、
アメリカに詳しい人もそう言ってますけれども、うんうん、僕はね、その辺がいつも半信半疑なんですね、
うんうん、
トランプ大統領にとって北朝鮮問題がどれだけ選挙に影響するかという問題が一つ、それから今回の前後を突き合わせてみるとね、トランプさんが登壇場に行っていや、やめたということじゃなくて、
うん、
僕が知ってる限りはトランプ大統領のこのビッグディールというか、北朝鮮に完全な非核化、しかも生物化学兵器まで捨てるということは、すで、
うん、
に昨年の段階でそういう条件を提示したというふうに言われているのは、
うん、
2月22日に、
うん、
CIA のコリアミッションセンターのセンター長だったアンドリュー・キムというのが、
うん、
スタンフォード大学で非公開講演をするんですね、うん、それでその講演の中でアメリカは北朝鮮にどんな非核化を要求したかという内容を詳しく、
はい、
出しています。それを見るともう完璧な、うん、非核化を求めているんですね、
うん、
つまり 最初から北朝鮮には何か段階踏んでこうするつもりはなく、
う
ん、
ないということは、先ほどおっしゃったように、北朝鮮は絶対核は放棄しないと、
はい、
アメリカが完全なことをやってると、絶対そこに矛盾というか、
そうです、
絶対同意できないというのを
最初から矛盾です。
そうですね、
しかしそれがなぜかの、うん、身の丈かというと、ムン大統領が、悪く言えば嘘をついてるんですね。金正恩は核を捨てるつもりでいますというふうにずっと
言ってますね。
トランプ大統領に特使を送ったりして説得した、
うん、
しかし、うん、今回確認したらやっぱりダメだったということ
です。テレビで撮られてる 3.1 ですか、あの時もね、急にムン大統領のムンジェンの考え方、日本に対するね、はい、変わりましたね、
はいはい、
あれやっぱりすごい先生の分析が当たってるというか、その通りの、はい、
うん、
ね、
だからそれも彼が哲学を変えたんじゃなくて、やっぱりこの米朝首脳会談の決裂でショックを受けて、
うん、
それを和らげるために日本との、
うん、
またその、まあ、対立というか、
うん、
それを大きくクローズアップさせたりすることを避けたという、
うん、
うん、3.1 の演説はね、うん、だから韓国との問題は基本的には文大統領の、
うん、
在任中は解決しないと思います、
うん、トランプ大統領は自然体でこう、ね、ディールしながらも、
はいはい、
だこうすることによって韓国がこういうふうに変わって日本とこういう状況になるということは、うん、全部、まあ、トランプ大統領頭いいから、
うん、
読んでおられるでしょうかね。
それと日本の方の中には、うん、トランプ大統領が日本に何か防衛費を引き上げろとか、
うんうん、
日本のためじゃなくて世界戦略のためにアメリカ軍を置いているんだから、うん、そんなことおかしいんじゃないかと言うんですが、今朝 の、
うん、
テレビ朝日、まあ、うん、はっきり言いましょう、そこでそんなこと言ったんだけど、
うん、
これはね、私はちょっと間違った考えだと思ってるのは、
うん、
世界戦略というのは、
うん、
日本の世界戦略と合致する部分があるんですね、うん、日本が中東で石油を買ってくるのに、
うんうん、
アメリカが秩序を守ってくれなかったら買ってこれますか、
うんうん、
ですからそのアメリカの世界戦略に日本は協力すべきであって、
うん、
しかしトランプ大統領が防衛費を上げろということはね、日本が今 1% しか防衛費使ってないんですよ、
うん
うんうん、アメリカは 4% 近い
防衛費使って、うん、まあ、世界圧倒的にね、うん、アメリカ、
じゃあアメリカが撤退したら日本が 1% で自分の国守れますか？
守れないですね。
守れないでしょ、うんうん、4% しても守れないんですよ、
うんうんうん、
アメリカのおかげで 1% で済んでるんですね、うん、ですから、
まあ、そうですね、
ですから、うん、この辺をね、あんまりアメリカを攻めたら、
うん、
これは間違いで、トランプさんの非常に、まあ、シンプルな考えからすると、
うん、
なんで我々を 4% 使ってるのに、うん、金持ちの国の日本とか、NATO は 2% も使わないとか、
まあ、冷戦前までは、まあ、冷戦中という時までそう、ね、
はい、
その経済に特化できてよかったんですけども、まあ、戦後、まあ、冷戦後はそうでない、ポスト冷戦はそうでないという、まあ、考え方で、またゆっくりアメリカの話は、
はいはいはい、
ね、ゆっくり、ね、
ですから、まあ、はい、擁護するんじゃなくてトランプさんの考えにも一理あるということです、
うん、まあ、そういうことです。さまざ、あ、まな、ね、うん、いろんな、まあ、そのタイミングで変わってくると思いますけれども、うん、
はい、
まあ、座標軸を持つことが大事だと思います、はい、ということで、はい、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。